お寺とおっさま、おてんば娘。昔は大きな仏壇があったようだ。チタンの美しい立派な観音開きの仏壇。仏壇姉妹をしたそうで、いつの間にかそれはなくなっていた。あまり信仰心が深いわけでもないので、そんなに影響はなかった。
ところが、ある日突然夫が亡くなり、どうしようとなった。当たり前だが、何の準備もない。
お寺？お寺どこだろう？
息子にインターネットで調べてもらう。さすがに宗派くらいはわかるので、それで検索してもらう。名古屋、曹洞宗。お寺。
たくさん出た。ありすぎて何が何だかわからない。どうしよう。どこがいいのだろう。すると、ふと息子が言った。親父の昔のうちの近所に菩提寺あるんじゃないの？そうか、そうだ。すっかり忘れていた。きっとそうだ。
結婚した当初はよくそのあたりにいた。また調べる。携帯の地図を拡大してぐるぐるしてみる。
あったー！この寺だ。多分、そう。昔そのあたりに住んでいたものなんですが、そちらが多分、うちの菩提寺だと思われるんです。
恐る恐る電話をかける。あいにく住職が不在で、後ほど折り返しがあるという。そのお寺は昔から何気によく通る大通り沿いにあった。景色の一つになっていて意識したこともない。大きなお寺でなんだか敷居が高く足を踏み入れるのに躊躇するほどだった。
こんな街中にある立派な寺ってどんな人が来るんだろうっていつも言っていたんだ。
単価って、うちだったんだね。息子が笑った。目の前の夫は全く涼しい顔で寝ている。何をするにも夫に相談をして決めてもらってきた。自分が決めなくてはならなくなって予想以上に戸惑った。毎日ずっと一緒にいたのに、あんなにいろんなことを喋っていたのに、知らないことがまだまだあるんだと思った。なんだか夫が急に遠い人に思えた。夕方になって折り返しの電話がかかってきた。息子の勘は当たっていたようだ。あちらはうちのことを知っていた。先代の住職と夫の父は仲が良かったそうで、電話をする前に、おっさまはいろいろと調べたらしい。うちの家系図などもあるとのこと。かいつまんで、うちと寺との付き合いを話してくれた。ご近所で親しい関係だった先代。幼い頃の夫の家族。仏壇がなくなってしまった経緯。何人もいた夫の姉妹たちはみんな嫁いで、いつの間にかお寺とはご縁が切れてしまったのだとか。私が知らない昔の話を聞いて、なんだかまた夫と話したくなった。宗派によって違うのだろうが、名古屋の曹洞宗は7日ごとにきちんとお経をあげてもらうものらしい。無事に葬式を済ませた後、週に一度、おっさまがうちにお見えになることになった。新しい仏壇が入り、畳の部屋の様子が一変。今までほとんど使ったことのない和室が急にメインルームになった。住職が来るといろんな話をする。電話でもよく話す。まったりとお茶を飲みながら。これからどうしていこうか。私の病院通いのこと。 息子たちのこと、将来の話、大須や栄の現在、美味しいお店やおっさまの好きな食べ物、窮地の中のように本当にたくさんの話をする。夫の好きだった本、昔から近所に立っている大木の話、お盆のお寺の境内、街並みの移り変わり、時には身の上相談のようにおっさまも話を聞いてくれる。かなりの酒豪で、法事をやるとものすごく酒を飲む。そんな豪快な住職との時間。そして、ある時、ふと気づいたのだ。そうか。夫はおっさまを知らない。彼のためにお経を唱えてもらっているのに、こんなに日々深いお付き合いをさせていただいているこの住職に、夫本人は会ったことがないのだということを。だって彼がいなくなった後からのお付き合い、夫がいなくなったからこそのご縁、それはなんだか不思議でおかしくなってくる。本当に人のつながりやご縁って面白い。これから長く長くお寺と付き合っていこう。それがやっぱりここから始まる穏やかな時間になるのだから。ストリングス、鈴木育子。